週刊ボルターズ。
さあ、毎週金曜日のこの時間は熊本ボルターズを応援する週刊ボルターズをお送りしています。
い
ボルターズはこの前の土曜16日日曜17日アウェーで西宮ストークスと対戦し、連勝を7に伸ばし、西地区2位に浮上しました。
すごいな、連勝7、
すごいですね。ここに来て、ね、
いや西宮2連勝してって、これはでかいですよ。
大きいですよね。さあ、ゲームを振り返りましょう。16日のゲーム13週間ぶりの実戦となったボルターズ、第1クォーターはリズムに乗れず12点のビハインドで終えました、うん、続く第2クォーター、本来の力を取り戻し、一気に38対37とリードを奪います。しかし第3クォーターに60対63と再びリードされてしまいます。第4クォーターに入り、一時8点リードされますが、この試合から戦列復帰した木田隆明選手を中心にオフェンスが奮起します。
上段ハミルトンから佐々木隆成、木田隆明、外でつないで木田、よく決めました。木田に入れてきました、バスケットカウント、まず同点。リバウンドはハミルトン、ボールを巧みに回しながら LJ ピーク、レイアップ、バスケットカウント、熊本が一気にリード。
木田選手が全得点中20点を挙げる活躍もあり、91対85と連勝を6に伸ばしました。試合後の会見でベックヘッドコーチは、この時期にプレーオフのような雰囲気の戦いをすることができて非常にエキサイティングなゲームでした、と手応えを感じていました。また木田選手は、復帰戦だったので自分の状態がどこまで上がっているか分からず、自分の中では探りながら試合に入ってしまいましたが、踏ん張りどころでチームとしてディフェンスの強度を上げることができました、と振り返りました。
あー、すごい、チームのディフェンスとかをね、しっかり意識してみんなで戦ってるんですね、
う
ん、
そうですね、うん、さて17日のゲーム2、60対69と9点ビハインドで迎えた最終第4クォーター、ボルターズは反撃に転じます。
磯野からピーク、スピードを上げてきて成功です。得点はありますがファールなし。フィールドゴールが決まれば逆転、これからリードチェンジも複数起こる可能性があります。スピードが上げてきた、これで逆転、佐々木隆成、一気にスピードを上げて松崎をかわしてゴールを決めています。時間をかけてボールを進めていく熊本、佐々木隆成。ハミルトンからピークに入れた、大きなプレーになりました。
結局84対79で西宮に連勝しました、うん、試合後の会見でベックヘッドコーチは、非常に興味深いゲームでした、ゲームをコントロールして勝ち切れたので良かったです、と語りました。
はあ、コントロールできたんでしょ、ここっていうところに手応えがあったんでしょうね、うん、はい、いや、いい2連勝。
第4クォーターに14点を挙げた LJ ピーク選手は試合後淡々とコメントしました。
自分の仕事を全うしたまでです。
また木田選手はプレー以外で意識していたことがありました。
もうベンチ下がったらベンチを声出すことしかできないんで、まあ、そこをなんか、まあ、こう匠さんいないなりに、まあ、3番の次にこう年上になってくるんで、まあ、その辺はこう責任持って匠さんの分までこうやっていかないといけないなとか、自分の中では、ね、自分がダメでもこう周りに、ね、声かけてチームの雰囲気を良くしていきたいなと思ってました。
なんかこうピーク選手も木田選手もやっぱこうなんかチームの雰囲気が、いや、もちろんね、その故障者だったりもいるんですけれども、なんなんでしょうね、このイケイケな感じが、もうみんな前向きで明るいコメントですよね、なん
か空気感がね、
そうそうそうそうそう、いいですね、うん、
はい、ボルターズは33勝16敗で西地区2位です。さて、明日からレギュラーシーズン終了までボルターズは残り5試合をホーム熊本県立総合体育館で開催します。ホーム開催で気になる旗について取材しました、
うん、乗ってこな
す、あ、はいはいはいはい、してますもん、はい、会場でよく見てますね、ありがたいですね、ここまで作ってもらって。
最初見た時はもう笑ったというか、いつもベンチの裏にいらっしゃるんで。
ボルターズの選手たちも気になっているというのがこちらのブースター、睦倉博道さんです。掲げているのは手作りの応援旗。ベンジャミン・ローソン選手はローソンだけに、コンビニエンスストアのロゴをあしらったものなど、旗の種類は合わせて13種類、一つの制作時間は10時間に及ぶものもあるとか。
写真をそういう版画風にこうアプリで変えて、でそれをコンビニのコピー機で6分割ぐらいで拡大で印刷して、地味な何やってんだこの人って感じですけど。
数々の作品の中でも選手たちのお気に入りはドナルド・ベックヘッドコーチの旗。
ベックコーチのやつもあれがちょっとツボでしたね。
他の人とは一味違う独自のスタイルでボルターズを後押ししたいというのがムツクラさんの心情。
あの声出せないですからね、今は何かできたらいいなとは思いますね。伝えることができたらですね。
その思い、選手たちにも伝わっています。
いいプレーした後とか、その選手のを掲げてくださってるので、まあ、そういうところで、よし、次も頑張ろうってなりますね。
ただ、試合が白熱してくると、ムツクラさん、旗をそっちのけに。
できるだけやろうと思ってたんですけど、やっぱり忘れちゃうんですよ。見ながら、あ、やばい、なんかやんなきゃと思ってやったんです。
これからのボルターズ戦、ムツクラさんの旗がチームを押し上げます。
すごい、なんか愛を感じますね。
そうですね。
いや、これは嬉しいよ。この時間をかけてるところもそうでしょうし、で、やっぱね、なんかの時にしんどい時とかって多分選手たちもあるじゃないですか、
はいはい、
そういう時絶対に力になりますよね。
そうですね。
素晴らしい、
はい、皆さんもぜひホームゲームでこの応援旗に注目してください。さあ、次の試合は23日土曜、24日日曜、東地区首位のファイティングイーグルス名古屋と、27日水曜、東地区6位のアースフレンズ東京 Z とホーム熊本県立総合体育館で対戦します。シーズン初対戦となる名古屋は今シーズン連敗したことがありません。またプレーオフでも対戦する可能性があるチームです。20日の取材でベックヘッドコーチは、今週末は大きな試合になる、名古屋は B1 レベルの力があり、選手層も厚く怪我人も少ない、ただ今シーズン続けているチームディフェンス、リバウンド、戦術の遂行に含め高い精度のシュートを心がければ勝てると思うと分析しました。一方、17日の試合終了後、佐々木隆成選手は名古屋戦についてこのようにコメントしました。
自分たちは7連勝なので、その勢いを1位の名古屋さんにぶつけて全部出して全員で勝ちに行きたいと思ってます。
また木田選手は決意を表しました。
まあ強いですからね、多分早かれ遅かれプレーオフで戦う相手には絶対になってくるんで、その辺もこう視野に入れながら、まあ、こう自分たちがどこまで通用するかっていうのを試しながら、まあ、チャレンジャーの気持ちで。
そしてピーク選手は彼らしく、
ノーモルベーション、ジュースコマンドラドゥ、
まあ、特にいつもと変えずに自分がしっかりやらなければいけない仕事を全うしていきたいと思います。
すごい、もうなんかもうこれはいけますね。
いきますよ。
いけますね。もう皆さんがすごいなんか気分よくチームのことちゃんと考えてっていうね、戦ってますよね。
はい、
うん、
そして名古屋には昨シーズンまでボルターズの司令塔だった石川海人選手が在籍しています。石川選手との対戦について、同じポジションである佐々木選手は20日の取材で、1年間一緒にプレーしていたのでよく知っているが、今シーズン成長したところをぶつけたいと決意を表しました。
はい、
また磯野博明選手は、石川選手には個人的にもお世話になっていた、今回は海人さんの凱旋試合になるが、やりたいようにはやらせないとコメントしました。
なんかこうお互い知ってるだけにね。
そうですね。
なんかね、まあそういった楽しみがまたありますよね。
はい、27日に対戦するアースフレンズ東京 Z とは今シーズン2勝負けなしですが、ボルターズは西地区1位でプレーオフに進むためには全勝し、現在首位の香川が1敗しなければならないので、うん、負けられない試合です。
いや、もう1位で行ってプレーオフで少しでもちょっと優位なところで戦えるように頑張ってほしいですね。
そうですね、かなりタフな条件ではありますが、ボルターズの1位を目指して皆さんで応援しましょう。名古屋戦は明日23日が午後5時、24日が午後2時、東京戦は27日午後7時、ティップオフです。以上、今週の週刊ボルターズでした。